77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は9月4日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。9月に入りましたよね。皆さんどうですかね。でもね、まだまだ暑い日続きますよね。はい、この長崎はね、まあ、なんかよく言われてるのがね、長崎くんちってね、お祭りがあるんですけど、まあ、その時まではね、結構暑い日続くよねみたいな感じで言われてるんですよね。はい、でまあ、それがね、10月のね、初めぐらいにあるんですけれども、10月のね、まあ、7、8、9って3日間あるんですよね。はい、でまあ、その時ぐらいまで暑いねってなんかまあ結構みんな言ってるって、まあ、そういう状況なんですけど、まあまあ本当にね、まあそんな感じだなと思うんですよ。はい、なんかね、9月になっても暑いねとかね、なんか結構ねずっと言ってますけどね、まあ、9月ってもう、まあ、暑いのがもう当たり前で、もう最近もうあんまりもうみんな言わなくなったのかなっていう感じなんですけど、まあでもね、ね、体力がね消耗してますよっていう人もいるかもしれないので、だからね、まあ、元気にね乗り越えてね、乗り切っていきたいななんて、まあそんな風に思ってます。はい、でね、この夏といえばね、この夏どうやって乗り切るみたいな感じでね、毎年ねお話しさせていただいてるんですけど、一回はね、なんかモロヘイヤのお話したことありましたね。モロヘイヤね、で実際ね、モロヘイヤを世界一食べますっていうね、エジプトのねヌビア民族っていう人たちがいるんですけども、まあ、私そこでね、暮らしたこともあって、そしてねモロヘイヤね、もう本当に毎日食べてましたっていうこと で実際ね、そのねヌビア民族のね、お友達ね、ヌビア人 のね、お友達ね、その人に、電話をつないでね、そして、なんかのね、あのヌビア人にとって、ま、モロヘイヤってどんな食べ物ですかみたいな、そんなことをね聞いたりしたこともありました。はい、まあ、懐かしいですね。はい、まあ、そんな感じでね、夏をね元気に乗り切るっていうのはね、まあ、結構ね、まあ、真面目なね大事なことなんですけど、今年はね、私ね、なんでしょう、なんかサムゲタン的なねものをね、あのたびたび作ってました。はい、鶏ガラをね、まあサムゲタンってこう若鶏をこう丸ごと煮たりするんですけど、まあ私の場合はそんなにね丸ごと煮るってわけにはいかないんで、鶏ガラとかね、こう骨付きのね鶏をね、こうもうしっかりね、圧力かけて煮込んで、それで栄養を出してね、でそれで夏目とかね、そういうのもこう一緒に煮込んでから、でそれで、ご飯を食べるとかね、それを出汁でね、ラーメンを食べるとかね、まあ、そんな感じでね、まあ、なんとかねこう栄養をねつけるっていう、まあ、そういうことで、ね、やってきました。はい、というのもね、夏ね、この8月ね、結構大変だったんですよね。皆さんどうでしたかね。楽しかったですか。はい、大変っていうのはね、まあ、楽しかった、私も本当楽しかったんですけど、いろんな出来事があってね、はい、でなんかね、まあ、いろいろ訳あってね、こう偉い人と会う機会もね、ちょいちょいあったりとか、はい、あとはね、マルシェね、マルシェとかもねやったんですよ。はい、でナヤマルシェってやったんですけど、まあ、それはね、もう普段と違ってね、コーヒーの専門家職人さん で、パン作り、米粉パンを作るね、そういうお店をやって、お店というかそういうお仕事をやってるっていう方にも来てもらって、そしてね、いろいろねイベントさせていただきました。であとはね、これも初めてだったんですけどね、ね、熊本地震のね、こう募金活動でね、たまにね、街頭に立ったりとかね、そういうこともしてたんですよね。はい、でそういうのもね初めてだったんで、なんかね、外に立ってね、こう皆さんね、募金お願いしますとか呼びかけたりとかね、まあ初めてこう何回かやってみたんですけど、まあ、そういうのもね、なんかいろいろいい経験に、ね、なりました。はい、まあ、そんな感じでね、こうどんな風にね、こう皆さんがね、こう本当にね、なんかこう熊本のことをね、思って、そしてね、もうお年寄りもね、子供もね、協力してくれるんだなっていうのね、そういうのもねすごく実感しましたしね。はい、でそれをやりながらね、こう自分の商売ってね、まあ、どんな感じかなって見つめ直す機会にもなりましたね。 はい、でだってね、熊本にもね、私みたいな商売してる人いると思うんですよ、はい、で観光客の方とかね来たりとかねしてね、そしてね、あの楽しくね商売してたしてる人いっぱいいると思いますよ、はい、でそれでね、こう地震がねあったりとかすると、たとえね運よく自分のお店が何の被害がなかったとしてもね、あの旅行で行くのやめようかとかね、落ち着いてから熊本に旅行しようかとかなってしまうと、お客さん減っちゃうじゃないですかね。でまあそんな感じだったりとかするんでね、あの実際ねこう商売してる人どんな感じなのかなとか思いながらね、募金活動してたんですけど、まあそういうね、きっかけになりました。はい、で、まあ、そんな感じでね、8月はね本当にねいろいろね出来事がね本当にたくさんあったわけなんですよ、はい、本当にね ありがとうございます。で9月は9月で、ね、いろんな出来事あります。9月はねまたね東京出張がね1回あります、はい、で9月ね東京でね遺伝子組み換え作物ね30周年式典っていう式典かな、なんか記念イベントみたいなのが開かれて、で私ちょっとねその仕事関係で呼ばれたんで、ちょっとね顔出してこようかなって思います。はい、それがね、まあ、東京ね日比谷であるんですけど、ちょうどね来週やってるんでね、まあ、もうすぐですね行こうと思います。はい、あとはね、マルシェにね今度私ね主催じゃなくて出店する方でね出ます。はい、それがね9月のね18、19、20ってね、長崎市のね浜の町アーケードにね出店するんですけど、まあ、そんな、まあ、そういうところでね、出店して、で、ジンジャーエールをね販売しようかなと思ってます。あと、許可がもらえればクラフトビールもね販売しようかななんて、まあ、そんな風に思ってて、まあ楽しくねやっていきたいなと思います。はい、ね、長崎市ねもし行かれる方でね浜の町に寄るよという方がいたらね、あジンジャーエールね、まあ、できればね飲んでいただきたいですけど、まあ、ジンジャーエール飲む時間ないよという方でもね多いってね元気って言っていただけると嬉しいです。はい、まあ、そんな感じでね、ナイラジオやっていきたいと思うんですけれども、今週のねテーマに入る前にね、先週のナイラジオね一軸についてのお話しさせていただきました。でねメッセージが届いてるのでねご紹介したいと思うんですけど、先週のテーマ一軸はね私ね一軸をね作ったことはないですね、作ったことはないけどスーパーで売ってました。であとはね農家バーナヤでね、まあ、いろんなねカクテルとかおつまみとかあとフルーツピザとかでね、まあ、いろいろやってるので、まあ、そういうことについてねお話したんですけど、はい、ね、いつもメッセージくださってる普通の田中さん、はい、SNS の X の方で感想をね、送っていただいたのでありがとうございます。読ませていただきますね。これ何個か来てますね。はい、じゃあ一つ目ですね。はい、イチジクはほとんど食べないですね、売ってないしということでね、はい、一発目、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、私がねイチジクね売ってたのはね千葉県だったんですけど、イチジクねあんまり売ってない店もね多分あると思います。はい、あんまり売ってない、もしくは売ってるけど冷蔵ケースのね壁面の冷蔵ケースの上の方とかにちょっとしか置いてないっていうようなね、そういうお店はね多分結構あるんじゃないかなと思います。でそうなると売ってなかったら当然ね売ってないなと思うし、あとちょこっとしか売ってなかったら頑張ってね一この店一軸あるかなって探したりね店員さんに聞いたりしない限り一軸は目に入らなかったりするので、なんでねなんかこうないなとか思いながらそのままねないなとすら思わないとかそういう場合もあるかもしれないですね。はい、ね、そうそう、壁面の冷蔵ケースっていうのはなんかこうちょっと業界用語っぽいですけど、なんか想像していただければ分かると思うんですけど、まあ壁に面してる何でしょう、こう、まあ、冷蔵陳列棚ですね、はい、まあ、そういうののこう上の方ね、業界ではねこうあんまりねこう売れないところなんですよ。はい、こう下段のねこうたくさん置けるところがたくさん売れて、であとね平台って言うんですけどね、なんでしょう、床にね置いてあるこう四角いね箱みたいな形のああいう冷蔵ケースってね、そういうのは売れるんですよ。はい、だけどねこう上の方はねあんまり売れないので、でだからねなんかこう売れ筋商品じゃないものとかをね置いたりとかねしてますね。はい、まあ、そんな感じでですねやってます。はい、で次ですね。はい、桃を指で押すのはやめてけれって書いてあります。やめてけれって。はい、そうですね。はい、これね先週ねこう桃とかねいちじくとか桃とかまあいちごとかかそういうのをね売ってあるやつをねこう指でツンツンってねこうねなんか弾力を確かめてるのか知らないですけど、なんかこうもみもみする人とかね押す人とかねそういう人がいるからね痛むからねそれ結構困るんですよっていうそんなお話をねさせていただきました。はい、まあでもそうですね一般のねお客さん目線からしてもやめてくれと思いますよね。はい、 お店の人からしたらね、こうああそれなんか廃棄されてしまうとかね、まあそういうふうに思う時もあるけど、だけどね、知らずにそれを買っていく人とかねいると思うんでね、まあそういうふうにねなこともあるのでね、だからねこう桃とかね、いちごとかをこうもみもみしたくてもね、ぐっとこらえてからですね、こう見て選ぶとかね、あとは店員さんにねなんか尋ねるとかね、まあそういうのがいいかなと思います。はいね、ツンツンしてもねあんまりよくわかりませんからね。はい、でこれねこんな話をね魚売り場のね主任にしたことがあるんですよ。ただ魚売り場の主任もね、あ魚をねなんかこうお刺身とか指でツンツンしていく人いるよみたいな感じでね、であそうなのかとか思ったんですけど、なんかね中にはねアサリ、殻付きのアサリですよ、殻付きのアサリがこう海水に入って袋の中でパンパンになってこう売ってるのとかあるんですけど、あれのねをツンツンして確かめていく人もいるとか言ってね、なのでなんかツンツンをねはね、なんか確かめたくてやってるのか、それともねツンツンすること自体が好きでやってるのかちょっと分かんないですね。なんかこう指でこう触りたいみたいな、そういうのあるのかもしれませんね。うち子供とかがね結構 なんかねそれをしたがるんで、だからねスーパー行くときね本当にねこう触っちゃダメよって言わなきゃいけないですよね。はい、なんか何でもねこう触りたがる、はい、だからねもう、うん、こう触りたがる欲求みたいなのがもしかしたらあるのかもしれませんね。はいはい、ありがとうございます。で次ですね、ああイチジクとラム合いそうですね、想像がつきますということでありがとうございます。はい、そうそうイチジクとラムはね合いますね。これねお菓子みたいな感じになります。はい、でイチジクとラムのねカクテルやってるんですけど、これね去年もねすごく人気でしたし、今年もね始まったらねなんかこう始まったんですねってお客さんすぐ来てくれました。まあ本当嬉しいですね。はい、まあそんな感じでね、やっていきたいと思います。あとはね、なんか、私あんまり詳しくないんですけど、結構ね、イチジクってね、なんかこう、美容にいい、美容にいいって、なんかいろんなところで書かれてるんですかね。結構ね、お客さんがね、そう言うんですよね。はい。まあ、果物ってね、こう、まあ、ビタミンとかね、まあ、いろいろね、栄養素とかでね、まあ、なんかまあ、お肌にいいとか結構あるんでしょうけど、なんかイチジクなんかすごく言われるんですよね。はい。あんまり詳しくわからないですしね。あれなんですけど。でもなんか、撮影現場で、女性モデルの方もなんかそんな言ってたんで、だからなんかこうなんか美容に関心の高い人に好かれる果物なのかなみたいな、そんな感じで思ったところです。はい、ありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、先週はね、イチジクについてお話したんですけれども、今週のテーマね、何にしようかなと思ったんですけれども、ナヤラジオでね、ナヤラジオってね、こうもうすぐね、7年やってきたんですよ。はい、7年やってきてね、でね結構ね伝える仕事っていうことですよね。まあラジオの仕事って伝える仕事、コミュニケーションね、まあ、伝えることが多いですよ。聞くこともありますけど、聞くのはお店は聞きますけどね、ラジオではね聞くより伝えることが多いです。はい、でまあずっとね、まあ、ラジオとかね店とかねコラムとかね、まあそういうことでね、あと CM の仕事もちょっとそうですけど、こうやってね伝えるとかコミュニケーションとかそういうお仕事をさせていただいてるんで、なんかね今日はね、まあ、そういうことの一つでこう普段考えてることっていうのをねお話したいと思います。はい、ね、それはね、地域の魅力発信とかそういったものにね関係するんですけど、今日はそのお話をしたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですね、地域の魅力発信ね、キラキラ輝く地域の魅力発信とその光を作る人たちということで、ね、お話したいと思うんですけども、これ実はね今月ね私がいつも書いてるアグリファクトのコラムで取り上げた内容なんですよ。はい、で、まあ、それをね、まあ、ラジオでねこうもうちょっとね詳しくお話したいと思うんですけど、まあ、私ね仕事柄ねこういうラジオやったりとか、ね、カウンターに立ったりとかしてると、なんかねこう長崎を盛り上げたいとかね、こう長崎の魅力を伝えたいとかいう人とね、まあたまに会うんですよ。はい、でイベントに誘われたりとかすることあるんですよ。はい、で私自身もねそんな感じでね言われることがあるんですよね。長崎の魅力を伝えてますねとかね、この長崎にこう貢献するんですねみたいなことを言われる機会があってね。はい、でまあ多少はそういう面もあるかなとは思いますけどね。はい、なんか農業の魅力を伝えるとかね言われたりします。はい、で農業のそうですね、まあそんな風に言われるんですけど、でもねなんかねこう農業を盛り上げたいとかね、農業なんか地域の魅力を、農業の魅力を発信っていうようなニュアンスで言われると、まあ私自身ねなんかちょっとねこう変な感じがすることがあるんですよ。はい、 ね、あの農業の魅力発信ってこう素晴らしいことですしね。で、ナヤラジオでもね、あのやってはいると思うんですけどね。はい、でもね、こう私ね、もともとね、あんまりそういうつもりでね、仕事を始めたわけではないんですよね。はい、まあそう思ってやってる人もいますよ、もちろんね。あの長崎の魅力を発信したいんだ、ね、農業の良さを伝えたいとかやってる人もいると思うんですけど、私良さを伝えるというか、そのまま伝えてるという感じがするので言ってます。はい、でね、まあまあそんな感じでね、こう良さを伝える、ね、魅力を伝えるってね、そういうのをね、こう皆さんの前でね、こうイベントのとかに行くとね、こう皆さんにね、農業ってすごいんですよってね、の長崎ってすごいんですよみたいな感じでね、あのキラキラね、輝いてね、発信してるようなね、そういう様子をね、見ることがあるんですよ。はい、でそれ自体ね、あのいいことだと思うんですけれども、いいと思うんですけど、でもね、あのそれを見るとね、どうしてもね、こうあのキラキラ光った部分とそうでない部分っていうのがね、どうしてもね、私の頭の中にね、こう出てし、あのよぎってしまうので、まあ、それをねお話したいと思います。はい、でね、私のね、こう普段の仕事っていうのはね、もう本当にね、もう地味なんですよ。地味で地道なんですよ。はい、まあ、というのもね、もう私ね、こう元々ね、自分の仕事を作ろうと思ってね、そして、ね、自分で作った野菜をね、まあ、あの規格外になってしまって出荷できなくなったからっていうのもあるんですけど、路上で売ってね、それでね、それを仕事にしてたんですよ。だから野菜のね、路上の野菜売りだったんですよ。はい、でまあそれをきっかけにお店を作って、そしてまあこういうね、ラジオのお仕事もさせていただいたわけなんですけど、もうそもそもきっかけがね、こう野菜をね、こう売らないとね、生活できないって、この野菜をもうどうにかしないといけないって、まあ、要は、要するにね、お金を稼がないといけないっていうことだったんですよね。はい。で、ね、なんかの時にね、私ね、有名な映画の、ね、男は辛いよってあるじゃないですか。はい。で、主人公のトラさんがね、なんか鉛筆にね、なんか工場をつけてね、なんかこの鉛筆はね、鉛筆ってのはね、味があるんだよってね、ね、こうやってね、削って、昔はね、その、削った木の匂いがプンとしたもんさみたいな感じでね、そんな風に言って、そしてね、鉛筆をね、こう上手に売るっていうね、まあそういうシーンがあるわけなんですけど、なんかね、それ見てね、私ね、なんかこう同じだなって言っても笑っちゃったことがあるんですよ。はい。で、そのね、トラさんね、このね、売り方がね、なんかうまいねみたいな感じでね、なんか親戚の人とかからね、言われてるシーンなんですけど、そこでね、トラさんがね、いやいや、俺はね、今夜この品物を売らないと腹つかせて野宿するしかならないってことがあってさみたいな感じで言うんですよね。はい、これはね、そういうのっぴきならねえ状況から生まれた、絞り出した知恵みたいなもんなんだよみたいな、まあ、そんな風に言うことがあったんですよ。はい、でそれがね、こうまさにね、こうあ、なんか自分と似てるなみたいな感じでね、思ったんですよ。はい、まあでもね、まあ、売らなければいけない、ね、売れなかったら大変っていうことなんですけど、まあ何でしょう、長崎の魅力って言ったらすごくキラキラしてますけど、それ作ってる人っていうのは結構ね、同じような感じじゃないかなと思います。はい、でまあ、売るために魅力は当然魅力を考えてね、伝え方も工夫しますよ。はい、でもね、結局はね、売らなければお金にならないわけですし、でね、まあ、私のね、まあ、今の仕事も、ね、実際ね、その時とあんまり変わってないかなと思います。仕入れをしてるんですね、仕込みをしてね、で支払いが待ってるんで支払いをして、そして、ね、来てくれたお客さんをおもてなしして、お客さんが来ない時もありますからね、あ、来ないなって、どうしようってね、まあ、そういうことをね、やってるうちにね、1ヶ月が過ぎて2ヶ月が過ぎてってやって、そしてね、まあ、8年以上経ったわけなんですよ。はい、でまあここまで言うとね、まあ、地味なことなんだねみたいな感じでね、地味で苦労してるんだねっていうことをこう言いたいっていうわけでもなくて、まあその中にはね、楽しいこととかね、まあ、喜びもね、本当にね、たくさんあってね、でまあ私はね、まあ、それの方がね、まあ、性に合ってるかななんて思います。はい、でまあね、でさっきも言ったんですけど、なんかイベントにね、参加してね、こう長崎って素晴らしいんだ、農業素晴らしいみたいな感じでね、いうところに行くと、なんか本当にそうだなって思いますしね、まあまあ、そういった人はね、パチパチパチってね、こう、なんでしょう、拍手がね、もらえるわけなんですよ。はい、だからね、こう自分で商売する時と、なんか、あ、こういうところが違うなって思うんですね。はい、そうやってね、こう、まあ、自分が作ったものをね、こう売るとかね、自分のサービスをね、こう売るっていうのはね、そんなね、いつもパチパチパチってしてくれもらえるわけじゃないんですよ。はい、なんかね、リアクションはもうその時の時で様々です。美味しいとかね、美味しくないとかね、高いとか安いとか、売れる売れないとかね、 はい、あとそもそも反応がないとかね、まあ、そういうことがねあるんですけど、まあ、私がやってきたのはね、こうパチパチってやることじゃ、やってもらうことじゃなくてね、まあ、大体こちらですね、はい、作ったものをねこう並べてね、さあこれは売れるかな売れないかなって、売れなかったらどうしようって、売るしかないよねっていう、まあ、そういう仕事なんですよね。まあ、これは私だけじゃなくてね、あの仕事でね物やサービスを作ってる人はね、まあ、大体こっちだと思います。パチパチパチってしてもらえることはあんまないですね。はい、ね、あるかもしれないけど、はい、だからね、まあ、私まあそっち側なんで、だからこう気になるのはね、こうやってね物やサービスをね実際に仕事で作ってる人のお話の方がねもう気になるんですよね。はい、まあ、同業者の人とかはね、なんか新しいメニュー作ったよとかね、はい、で新しいメニューはねなんかね人気なんだよねって、まあ、だけどね結構コストがかかるよとかね、はい、まあ、あとはねなんかあのね、先月はね忙しかったけど今月は暇だったとかね、まあ、そういうねお話とかですよ。はい、まあ、キラキラしてないですよあのリアルですよ。はい、でも全然違う業界の人で言ったらね、お店に来る人で船を作ってる人とかね、あのたびたび来てくれるんですよね。でまあそういう人がね、あのなんか職場でねその新しいクレーンのね、を使うための資格を取ろうと思って、でそれがねあのそれまでにねやる勉強がね多くて大変なんだよとかね、まあそういうね、話をしてくれるわけなんですよね。はい、でまあサービスを生み出す人もそうですよね。であの新しい職場でなんかあの、なんでしょう、営業部長が変わってそしてこんな風になりましたとかね、まあそういうことをね、いやなんかそれがねもう本当ね大変でとかね、いやなんかこうそれが面白くてとかね、まあ、いろんな話をねしてくれるわけなんですけど、まあ、私はねそういうねこう物やサービスをね実際にね生み出してる人のねお話でもねどうしてもね気になってしまうんですよね。はあ、でまあそういうのがね、まあ、あの同業者のお話とかもそういう大切なお話でもあるので、だから気になるっていうのもあるんですけどね。はあ、だからこう目の前でね、で話してる人が、まあ、何をしているのか、何を作っているのか、何を売ってるのか、何を大切にしていて何に困っているのかとかね、まあ、私はなんかそっちの方がね結構ねもう気になります。はい、でまあ私もね良さを伝えるみたいな、魅力を伝えるっていう仕事はね、まあいろいろもちろんやってはいますね。はい、このラジオでも、もうラジオでもっていうか、まあ、テレビ取材を受けたりした時にね、まあ、やっぱこう魅力をねこうちゃんと伝えられるように、まあ、表情に気をつけるとかね、まあ、セリフを考えるとかね、まあ、そうやってねいろいろね考えますよ。はい、だけどね魅力を伝えるのはね、その場面では私かもしれないですけど、魅力作ってるのはまた別の人ですからね。はい、ね、あのね暑い中寒い中、あのね美味しいものを作ってるの別の人なんで、はい、だからね私がねその人の代わりにパチパチパチとかされてもね、なんかそれはそれでね変な感じなんですよ。はい、だからね、どういうことかっていうと、まずだからといってその人をねこういつもねテレビカメラの前に連れてくるわけにもいかないですしね。でね、イベントに呼ばれた時にね、なんかこうその畑やってる人をねちょっと来てくださいよって全員集めてくるわけにもいかないんですよ。はい、だからせめてそこの場にはこういないけど、こう実際作ってる人っていうことをね、その人の存在っていうのがちゃんと伝わるように、したいなっていうふうに思って話してますね。はい、でまああとはあれですよね、こう魅力を伝えるって言えばね、私たまにねこう CM とかね広告モデルのお仕事をねすることがあるわけなんですよ。カタログとかもそうですね。はい、で、まあ、そういうね現場に行くとね、なんか実際に作ってる人のことがねやっぱ気になるんですよ。作ってる人とかね、それをこう売り出そうとしてる人が気になるわけなんですよね。はい、でね、まあ、ある CM でね、製造業の会社さんの CM だったんですけど、それそこはねこうすごいねこう部品を作ってるわけなんですよ。はい、金属のね、なんでしょ う、 こう 0.00 何ミリ単位みたいなね、まあ、そういうものを作ってるところの会社の CM で、で私はそこのね、結構こうベテラン技術者みたいなね、もう経営側みたいなね、まあ、そういう感じの役をさせていただいたことがあるんですけど、なんかねこうその時にね私なんか休憩中だかなんだかちょっと忘れましたけど、なんかこんなことをねなんかこうボソッとこう言ったらしいんですね。なんかねここの会社の製品作る人っていうのは何年もかけて技術を身につけてきたんだろうなっていうようなね、そんな話をして、でこの商品だって何年もかかって開発されてきたって、でもなんか自分はもうそのこと全然わからなくて、たった1日だけでこの CM を作らなければいけないっていう、ね、まあ、そんなことをね話したらしいです。まあ多分話したんでしょう、なんかいつも思ってるからですね。はい、でなのでなんかその後日ね、その監督さんがねお店にやってきてから、いやなんか淵上さんなんかもう 珍しいことを言いましたねって言って、そのことを話してくれて、あ、そんなこと言ったかなって感じだったんですけど、あ、なんかね、そんな風に考えてね、CM に出るモデルさんってね、あんまりいないんですよ、みたいな感じでね、なんか、そんな風に言われたことあります。はい。まあ、CM モデルってことね、いろんな人が当然いるんでしょうけど、なんかね、こう、ものをね、こう、作る方出身っていうね、なんかそっちの方から来てるっていう人がね、まあ、もしかしたらね、少ないのかもしれないですけど、まあ、でも、私自身がそっち出身なんで、まあ、どうしてもね、完成品を見るとね、こう作ったものを、作った人のことがね、気になるっていう、まあ、そういうね、なんかもう考え方のね、癖みたいなのがね、あるんじゃないかなって思います。はい。まあ、その CM もね、実際に作ってる人をね、こう出すっていうわけじゃなかったですけど、そう、実際作ってる人をね、こう想像してもらいたいな、みたいな感じで思ってますね。はい。まあ、うん。で、まあ、そもそもの話なんですけど、まあ、私がね、こう魅力発信みたいな、まあ、そういうね、こうイベントにね、で、なんかこうステージでとかでね、喋るあれでね、なんかこうそういう機会があったとしても、まあ、元々がね、こう長崎はね、こう他に比べてね、特別魅力が多いんだって思ってるわけでもないんですよね。いや、もうあれもちろんたくさんありますよ。でも多分他の県だってね、いいもの本当にたくさんありますしね。はい。で、別になんかこう長崎がね、他に比べて魅力がめっちゃ多いから長崎好きとか、そういうのでもないじゃないですか。はい。めちゃめちゃ少なくてもそれは大切な長崎ですね。まあ、そんな風にね、思ってるところですね。はい。まあ、だってね、多いから好きとか、魅力が多いから好き、少ないから好きとか、そういうんじゃなくて、もともとそうです。もともとね、特別な場所なんで。ね。はい。だからね、こう、私の場合はね、こう、誰かが作った、こう、すごいっていうのをね、こう、持ってきてからね、すごいでしょ、こんなものがあるんですよって言って、作ってもいないものをね、を見せて、そしてこう、パチパチってもらうよりは、まあ、小さくてもいいからね、なんかこう、魅力をね、一つぐらい、こう、自分で作って、いたいなっていうふうに思ってやってるところですね。まあ、物じゃなくてもいいと思います。サービスでもいいと思います。ね。私は果実酒とか作りますし、はい。で、サービスはね、まあ、そこでのトークとかもね、まあ、それは物じゃないですけど、サービスですね。で、このラジオでの発信も、まあ、サービス、まあ、サービスって言っていいのかわからないですけどね、いうものだと思います。はい。まあ、で、できればね、それを実際に作っている現場のこととかがね、こう、伝わるような、まあ、そんな感じでね、やっていきたいな、なんて思ってるんですよね。はい。だからね、こう、イベントね、まあ、私もこう、行ったりします。はい。で、CM も出たりします。そしてね、まあ、そういうところのステージでね、お話しするとね、こう、みんながね、すごい楽しくね、喜んでね、パチパチパチってしてくれます。はい。でもね、で、だからね、本当にね、とてもね、まあ、そういうイベントとかで、こう、登壇してお話ししてるところを見ると、あ、なんか、こう、あ、キラキラ輝いてるな、なんて思うんですけれどもね。でもね、実際にね、そのね、光の元っていうのはね、その魅力を作ってる人っていうのはね、畑だったりとかね、お店だったりとかね、あと、まあ、工場とかね、ね、まあ、そういうところでね、案外ね、こう普通に仕事して、はい、で、案外ね、その、キラキラしてないっていうところでね、仕事をしながら、その魅力の元を作ってるっていうことなんですよね。はい、だからね、こう私ね、この伝える仕事の時はね、まあ、本当にね、まあ、それをね、念頭に入れてね、それをね、こう、そういうことだっていうことをね、胸にお話したいなぁなんて、そんな風に思っているところです。はい。というわけでね、お送りしてきましたナヤラジオ、もうそろそろね、お別れの時間になってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい。今日はね、キラキラの農業発信、魅力発信とね、その、元の光の元についてみたいな、そんなテーマでお話しさせていただきました。はい。というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。